喜びの朝。島では日が暮れてから、かがり火を、盛んに燃やした。あ、交代で、かがり火当番をして燃やし続けた。その頃やっと、みんなが、いろいろと噂を始めた。どこの国の船だったろう。助けてくれるかしら。遠い外国へ行く船だったかもしれない。青年たちは、眠られぬらしい。夜が更けても、かがり火の周りに集まっている。漁業長と小笠原老人が、代わる代わる言った。当番だけ起きていて、火を燃やし続ければよい。後の連中は、みんなお休み。いくらここで木を揉んでも、どうにもならないよ。なるようになるのだ。親船に乗った気でいるというのはこういう時のことだ。安心して、さあさあ、お休み。こうして、青年たちをたしなめた。太平洋の真ん中の波に浮かぶ、小さな電馬船には、風は少し強すぎたが、雲の切れ目に輝く星を頼りに、波を押し分けて漕いだ。16人は助かったのだ。この喜びは、人間の腕の力に人間以上の力をつけた。こうなっては、日本脳では、電気仕掛けの機械のように、少しも疲れない。ただ漕ぎ続けた。真夜中の1時ごろが、水平線の一ところ、雲が、ぽっと赤いのを見つけた。島でたくだいかがり火が、雲に映っているのだ。もう大丈夫だ。島は見つかった。火の映っている赤い雲を頼りに、一晩中漕いだ。そして翌日、すなわち9月4日の夜明けに島に帰り着いた。その時青年たちは、まだ眠っていた。かがり火当番と、見張り櫓の当番と老年組は、渚に走ってきた。おい、助かったぞ。みんな起きろ。この一言で、島はまるで、蜂の巣をひっくり返したような騒ぎになった。我らは、ついに助けられたのだ。小さな名もない島から、お隣の、大きなミッドウェイ島へ、海上60海里の引っ越しをするのだ。みんな、大喜びで、荷造りが始まった。命名研究したものを、取りまとめたり、めぼしい品物を集めたり、小屋を片付けたり余り余り。糧食係の運転士が、一同に言った。みんな、不自由を、よく辛抱してくれた。今日は、ありったけのごちそうをするから、遠慮なく注文してくれ。若い者たちは、喜んだ。硬い、白い飯を炊いてください。ライスカレーを作ってください。パインアップル缶を開けてください。甘いコンデンスミルクを願います。料理当番は、てんてこまいだ。16人は、島で初めての、そして一番おしまいの、大ごちそうの朝飯の前に、一同揃って、海水に身を清めてから、はるか日本の方角に向かって、心から神様を拝んだ。それから私は、整列している一同に、言った。いよいよ、この島を引き上げる時が来た。考えてみると、よくも、あれだけの困難と不自由とをしのいで、開国日本の男らしく、生きてきたものだ。一人一人の、力は弱い。知恵も足りない。しかし、一人一人の真心と真剣な努力とを、16集めた一塊は、本当に強い、計り知れない底力のあるものだった。それで我らは、この島で、立派に、ほがらかに、ただの一日も嫌な思いをしないで、お互いの生活が、少しでも進歩し、少しでも良くなるように、 心がけて暮らすことができたのだ。私たちはこの島で、初めて、真剣に、自分で自分を鍛えることができた。そして心を磨き、その心の力が、どんなに強いものであるかを、はっきり知ることができた。16人が、本当に一つになった心の強さの前には、不安も心配もなかった。食べるものも、飲むものも、自然が分けてくれた。アザラシも、鳥も、雲も、星も、友達となって、優しく慰めてくれた。これも、みんなの心がけが立派で、勇ましく、そして優しかったからだ。私は心から諸君に感謝する。ありがとう。これから、お隣のミッドウェイ島で、3ヶ月も暮らせば、マトヤマルが迎えに来てくれる。ミッドウェイ島に引っ越してからは、この経験したことに、磨きをかけて、本当の仕上げをしなくてはならない。いっそう、よくやってもらいたい。改めて、みんなにお礼を言う。私は、みんなに対して、真心込めて、お辞儀をした。15人も、丁寧に頭を下げた。しばらくは、みんな、銅像のように立っていた。すすり泣く者もあった。小笠原老人が、一歩前へ出た。頭を下げて礼をしてから、途切れ途切れに言った。年の順で、一同に変わりまして。あまりあまりただ、ありがたいと思います。この年になって、初めて、生きがいのある一日一日を、この島で送ることができました。心が、海のように広く、大きく、怖くなった気がします。ありがとうございます。この上とも、よろしくお願いいたします。私は、この時の感激を、今でも忘れない。みんなも、そう言っている。心と心の触れ合った、尊い響きを感じたのだ。楽しい朝飯の端を取った。笑い声が、絶え間なく湧き上がる。水府長は川口に、何よりの土産話をした。マトヤマルには、いい薬がある。熊の胃もあるよ。喜べ、花城の肝は用なしだ。あいつも命拾いをしたよ。川口は、近頃初めて、胸を反らして。うわっ、はは。と、雷声で豪傑笑いをした。それがまた、とても嬉しそうだったので、15人も声を揃えて。うわっ、はは。と、大笑いをした。食後、運転士から、一同に。マトヤマルの人たちが、ここへ上陸するまでに、ズボンだけでも履いておけ。裸は、もうおしまいだ。と、注意した。さらば、しまよ、アザラシよ。かくて、この日の午後、マトヤマルは本部島の沖に近寄って、電話船一隻と、漁船三隻を下ろして、乗組員は、16人を迎えに来た。マトヤマルの船員は、島のあらゆる設備を見て、ただ感心するばかりであった。亀の牧場に驚きの目を見張り、我らの友アザラシの、頭やお腹をさすってみた。川口は、花城をマトヤマルの人たちに紹介した。マトヤマル船員も手伝って、流水丸の電話船と、マトヤマルの4隻の小舟とは、何べんも、島とマトヤマルとの間を往復して、荷物を運んだ。その荷物が、風変わりなもので、引っ越し荷物の他に、マトヤマルの糧食にするため、たくさんのウミガメと、石油缶に詰めた貴重な雨水が、30缶、料理用焚き木として、 荒木を薪にしたものが、85束もあった。国後、半田、川口をはじめ、アザラシと特別仲良しの連中と、もう、再び見ることのできないアザラシたちとの別れは、見る人々の心を動かした。16人が島から引き上げることを、アザラシどもは察したのであろう。電馬船の後を慕って泳いだりもぐったりして、沖の的屋丸までついてきた。的屋丸の長谷川船長は、ほろりとしつつ、言った。野生のアザラシでも、こんなに懐くのですなぁ。初めて知りましたよ。これはいい報告の材料になりました。夕方、的屋丸は、ようやく吹き募った風に帆を張って、本部島を離れた。我ら16人は、目に涙をいっぱいためて、いつまでも、この懐かしい島を見送った。ミッドウェイ島に、移り住むとばかり思っていた16人は、思いがけなくも、そのまま的屋丸で、航海を続けることになったのだ。それには、次のようなわけがあった。はじめ、私たちが救いを頼みに的屋丸にこぎつけたとき、16人の島生活の話を聞いた、的屋丸の水夫や漁夫たちは、えらいもんだなぁ。と、すっかり感心してしまった。そして、電馬船が島へ向かって出発した後、16人の噂ばかりしていた。そこへ、日が暮れてから、水夫長が、水夫部屋へ飛び込んできた。おい、みんな聞いたか、明日、16人をミッドウェイ島へ移すのだとさ。どうして、本船に乗せないのです。糧食と飲料水の心配なら、わしら、今までの半分でも、四半分でも、我慢します。どうか、本船に乗せてあげてください。そうだとも。16人は、わしらのお手本だ。船長に、みんなで、お願いしよう。こんなわけで、一同の願いが聞き入れられて、16人は、的屋丸に乗り組むことになったのだ。船長も、初めから、こうしたかったのだ。しかしそうすれば、乗り組み人数は、これまでの2倍になる。米は、数ヶ月余分に用意してあるから大丈夫だが、水タンクの大きさには限りがある。飲料水は、今までの一人一日の量を半分にしても、この後幾日も雨が下らず、水が得られないと、さらに三分の一にも、減らさなくてはなるまい。これを、部下の船員が、果たして辛抱するだろうか。この心配から、気の毒ではあるが、16人に、ミッドウェイ島で待っていてもらうことを考えたのであった。母国の土。的屋丸は、できるだけ水を節約しつつ、愉快な航海を続けた。16人が乗り組んでから、船打ちは、一層ほがらかに、的屋丸乗組員は、大変勤勉に、そして、規律正しくなった。それは、16人が恩返しに、的屋丸の仕事に、真心を尽くして働くのを、見習ったからだ。島の教室は、的屋丸船内に移された。そこでは、的屋丸乗組員の一部も加わって、学習が始まった。こうして流水丸乗組員は、勉強のし上げができた。また、的屋丸も、立派な成績で、遠洋漁業を済ませて、故国日本へ帰ってきた。明治32年12月23日。16人は、感激の涙の目で、白雪に輝く霊峰富士を仰ぎ、船はあの風に送られて、無事に駿河水熊に入った。そして午後4時、 赤い夕日に染められたメラの港に静かに入港した。16人は、マトヤマルの人たちに、心の底から感謝の言葉を残して、よし、やるぞの息も高らかに、懐かしい母国の土を、一年ぶりで踏んだ。そして、すぐその足で、メラの鎮守の社にお参りをした。島で勉強した甲斐があって、今まで、ろくに手紙も書けなかった漁夫や水夫の誰彼が、立派な手紙を出して、両親や兄弟を、びっくりさせたり、喜ばした話もある。また、四人の青年は、翌年1月、逓信省の船舶職員試験に、見事及第して、運転士免状を取った。これだけでも無人島生活は無駄ではなかったと、私は嬉しい。その後、しばらくして16人は、また海へ乗り出していった。中川船長の、長い物語は終わった。僕、菅原は、夢から覚めたように、あたりを見回した。物語の中に、すっかり溶け込んでいたので、宵闇迫るメラの鎮守の森の、大枝差しかわす杉の大木の根元に、あぐらを組んでいるのだと思っていたが、この大木は、練習船ことのおまる帆柱で、頭上に差しかわす大枝は、大きなほげたであった。見上げるほげたの間からは、銀河が仰がれた。夜も更けて、何もかも夜露に濡れ、帽子からぽたりと落ちた露と一緒に、涙が僕の方を流れていた。